we no wear vest, we know we God bless.
こんにちは、タコラジ第38回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆さんのお暇なですね、通勤通学の合間にでも聞き流していただけたらいいなと思います。はい、ということで始まりました。今日もですね、春が近づいてきて興奮気味のリグガメのキングさんがですね、走り回っててうるさいんですけども、早速放送していきたいかなと思います。この収録がですね、実は昨日の前回の37回をですね、収録したその次の日なんですね。で、前回がグダグダゲームラジオの富山さんをですね、ゲストにお迎えして、レフト・フォー・デッドのお話とかですね、ウォーキング・デッドのお話とか、ちょっといろいろさせていただいた回だったんですけども、その後ですね、私実はその日の夜、昨日の夜ですね、グダグダゲームラジオさんの方に、お邪魔いたしまして、ちょいちょいとお話をさせていただきました。ボードゲームのお話でもしますかっていうふうに富山さんに言っていただいたんですけども、ご存知の通り私、ボードゲーム初心者でして、知っているゲームなんて私のやってるボードゲーム界で体験したものが全てですから、ろくな知識もなくですね、大してこう、役に立ったんだか立たないんだかなんだか、ただ雑談しに行っただけのようなゲストになってしまってなんか申し訳なかったなと思ったんですけども、それでもですね、昔から聞かせてもらったグダグダゲームラジオに自分も参加してるっていうのはですね、すごい嬉しくて、なんかですね、普段いつも聞いてるポッドキャストですから、ついついね、その一緒に収録して自分も喋っているのに、富山さんとかこう、やっさんですね、皆さんが喋ってるのはつい聞いていたくなるっていうね。喋るのを忘れてついつい聞き入っちゃうっていう。で、聞いてて、あ、そうだ、俺も喋んなきゃいけないんだっていうのは、時々思い出すっていうね、そういう不思議な体験をしてまいりました。配信されているか、もしくはもうすぐされると思いますので、そちらもですね、聞いていただけたらなと思います。はい、そしてですね、早速ですが、まずお便りをご紹介しましょう。一通来ております。加藤さんですね。はい、ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。この間、先日の3月10日ですね、ボードゲーム大会参加させていただきまして、ありがとうございました。とても楽しかったです。いえいえ、わざわざ遠くから来ていただいて、ありがとうございました。実際に参加してみて、人と人とが同じ場所で遊ぶ楽しさを再認識させられました。これはオンラインゲームでは味わえないものですね。自分は普段ビデオゲームしか遊ばず、惰性でプレイしていて、食傷気味だったので、今回のボードゲーム大会はいい刺激になりました。機会があればまた参加したいと思います。今回は本当にありがとうございました。配信も楽しみにしています。ということで、加藤さん、ありがとうございます。ですね、加藤さん、初めてお会いしましたけども、楽しんでいただけたでしょうかね。皆さん、多分加藤さん周りね、皆さん初めてお会いした方ばっかりだと思うので、若干最初緊張されてましたけど、でね、人狼とか結構積極的に発言して頑張ってたんじゃないかなと思って、楽しんでいただけたらよかったなと思うんですけども、で、次回もまたありますので、お忙しいでしょうから、もし時間が合えば、また4月の14日、私のツイッターをフォローしていただいているので、もしね、来れれば、またぜひ、よろしくどうぞという感じです。はい。またいつも聞いてくださってありがとうございます。ということで、お便りいただいてますけれども、今日はですね、前回までゾンビ祭りやってましたけども、今日も多少ゾンビ寄りの話、多少というかかなりゾンビ寄りの話になるとは思うんですが、一応春のゾンビ祭りはこの間までの3部作で終わりにしとこうかなと思っています。今日は何の話をするかというと、最近気に入ってる、一応ゾンビものになりますけども、ゲームですね。最近やったゲームなどをちょろちょろっとお話ししつつ、あと、今私がですね、一番進めたいと思っているプロジェクトがございますので、そちらのお話をね、しようかなと思います。プロジェクトっていう ほどのもんでもないんですけども、ちょっと今ね夢中になってやってるものがあるので、そちらのお話をしようかと思います。ではタコラジ第38回スタートになります。はい、ということで本編になりますけれども、最近ですね、やっているゲームというか、まあ、いろいろですね、ゲームネタで、まあ、ゾンビばっかりなんですけども、気になってるものがありまして、前回の放送で、富谷さんがですね、Left 4 Dead 2の、まあ、PC 版をやってますよ、ということで、その中に、映画のね、Dawn of the Dead、リメイク版の方ですね、元祖ゾンビのリメイクの方の Dawn of the Dead、あれのですね、中に出てくるショッピングモールがあるんですけど、そこを完全に再現したステージをなんかオリジナルで作って配信してる人がいて、それがすごいんですよなんてお話してましたけども、私もそれをですね、ちょっと見たくて、ネットで検索してみたんですね。したらまあ、その紹介の動画は YouTube にあって、あとそのステージをプレイされてるプレイ動画なんかもですね、ニコニコとかにも転がってたもんですから、まあ今さっきまでずっと見てたんですけども、すごいですね、あれ。うん。とても一般の方が作ったというようなレベルじゃなくて、かなりクオリティが高くて、ほんとね、これ商売になるなっていうぐらいの、ダウンロードコンテンツとして、有料で配信できんじゃねえかっていうぐらい、すごくよくできてますね、あれ。うん。で、いろんなね、イベントも組み込まれてるし、はっきり言って、製品版よりすごいんじゃねえかなって思っちゃうぐらいの、クオリティの高さで、これぜひPC 版のね、Left 4 Dead やってる方は、まあ当然もう皆さんやってるんでしょうけども、私が気づくのが遅れただけというか、私が今まで知らなかっただけなんでね、多分 PC 版の Left 4 Dead やってる人だったら、そんなの知ってるよ、今更何言ってんだよと思うかもしれませんけども、私が感動したのはついさっきということで今話してますけどもね、まああれだったら富谷さんハマる理由もわかるなと。まさにね、映画の中に入っちゃった感じで、プレイできますんでね。いやー、あれ、4人コープやったら楽しいでしょうね。ニコニコでね、私がいつも見てる実況の方で4人コープやってる動画があるんですけども、それがまあ、すごく面白そうでね。うん、いいですわ。ちょっとやってみたいなっていう感じになっちゃいましたね。ただね、まあ何度も言ってますけど、うちの PC はノーズ PC ですんで、やっぱね、3D がちょっと弱いですよ。まあ、全く動かないわけじゃないんですけど、やっぱね、処理がね、落ち着かないというか、グラフィックボードが別になってないのでね、全部処理がまとめてきちゃってますから、多少遅くなると。そんなわけでですね、PC で最近なんかいろいろゾンビ系のゲームを探して、軽いね、ゲームを探してちょっとできないかなと思ってやってたらですね、いくつか体験版を見つけたので、やってたんですけども、その中で面白かったなぁと思ったのが、ネーションレッドっていうゾンビゲームなんですけど、パソコンで出てるんですが、ですね、なんか、イメージとしてはアリゾナの砂漠みたいな、バイオハザード3、映画のでしたっけ ?3 だったっけ、なんか砂漠で戦いがありましたね。ミラー、ジョボイッチが。あんな感じの砂漠の中のなんかこう、一区画でゾンビが周りからどんどん攻めてくるところをひたすら倒していくっていう、多分あれステージクリアタイプのやつだと思うんですが、うん。それがね、なかなか出来が良くて、うん、アクションが、もう本当に単純に、PC ではマウスでクリックして打って、移動は W と ASD っていう、ね。それであと、ローリングとかもできて、いろんなゾンビ倒すごとに武器が、そこにアイテムとして起こってきたりとかして、まあ、とにかくひたすらゾンビをただ倒していくっていうだけなんですけども、走ってくるやつとかもいてね、とにかくゾンビがいっぱい出てきて、なんかこう、カオスな感じで、なかなか楽しめますね。で、このぐらいだとね、私の PC でも動くので、買ってもいいんですけども、まあ、何にせですね、難しいんですよ、やっぱりこのコントローラーでずっとやってきた人にはですね、まず移動がその、キーボードっていうのはね、なかなかね、指がね、釣りそうになるのと、思った方向になかなか動けないっていうね。斜めとかね。うん。そんなわけでですね、ちょっと買うのはやめとこうかなと思って、で、他になんかなかったっけなと思ったらですね、以前ワークスの、よっちゃんさん、ワークスラジオのパーソナリティのお一人ですね、そのよっちゃんさんがおすすめしてくれた、 トラップドデッドっていう PC のゲームがあるんですよ。これあの、Steam でも配信されてますし、あとパッケージ版もね、発売されてて、私あの、クレジットカードあんま使いたくなかったので、じゃあちょっと PC のパッケージ版を買おうと思って、パッケージ版を探したら Amazon でですね、1980円とかそのぐらいだったんですよ。Steam だったらもっと安いんです。多分10ドルしないんですね。うん。でもまあいいやと思って、パッケージ版を買いまして、で、早速ですね、昨日かな届いてインストールして、で、あと日本語のね、なんか、もう日本語化してる方がいて、で、日本語のデータもぶち込んでですね、うまいことまあ日本語化できまして、快適にできそうだったんですよ。で、ゲームの内容としては、アクションではなくて、リアルタイムストラテジーっていうんですか？おじさんはまあ詳しくないんですけど、要はあの、戦争もののシミュレーションゲームとかで最近リアルタイムストラテジーっていう言葉よく聞くんですけど、そのユニットを全部リアルタイムに操作して、どんどんどんどん戦況をこう敵を打破していくみたいな感じのありますよね。あの、戦争ものとか、いろんなので。あれに近いのかなっていう感じですね。まず主人公のキャラクターが一人いて、それをですね、こう移動先をクリックするとそこまで移動する。で、敵をクリックするとその持ってる武器でバットとかで殴るとかね。だからアクション性ってのはね、ほとんどないですよ。あくまでその敵を引きつけて戻ってとかね。その程度の。アクションというよりはあくまで自分で考えて、うん、敵を引きつけてみたいな。でもね、なかなか見下ろし型の、あの 3D のグラフィックとしては、うん、出来も良くって、ちっちゃいキャラクターがね、ちまちまと歩いて、ちっちゃいゾンビがヨロヨロ寄ってきて、それをバシバシ叩いて、ギャーとかっていう。なんかね、地味に面白いんですよ。プチプチゾンビを潰していく感じが。ただね、うちの PC だとやっぱりね、まあ毎回の話になりますけど、重くなっちゃうんですね、それでも。大して重くないゲームなんですけど、で、まあしょうがないんで、グラフィックのですね、影だとかね、いろんなその、本当はちょっとね、こう霧がかかったような雰囲気とかね、いろいろ出てるんですけど、そういうの全部切って一番軽い設定にして、まあなんとか普通に操作できるかなぐらいの。最高設定にしちゃうとね、マウスがもう、ちゃんと動かないんですよ。マウスがフラフラフラフラしちゃってね。多分ね、処理が遅くなってるのかなんなのかわかんないですけど、うん、そんなわけで、こう、ゾンビを倒すこともままならなくなっちゃって。最初のステージはね、まだそれでもいけたんですけど、もう2ステージ目からいきなりね、敵の数が増えるもんですから、うまくこう、クリックできなかったりして、すぐ死んじゃうんですよ、主人公は。そんなわけでね、一番最低の設定にして始めて、まあ、なんとかやってたんですけどもね、難しいんですよ、やっぱり。おじさんには。うん。慣れてないっていうのが多分一番なんでしょうけど、うん。あとね、回復の仕方がよくわからないんですよね。回復パック持ってるんですけど、そこをクリックしたところで回復しないしね。なんかずっと流血、攻撃受けて流血しちゃってて、で、血を流しながら歩いてると、その血の匂いに引きつけられるのか、ゾンビがどんどんやってきてですね。あっという間にタコの売りされて終わりとかね。そんな感じでちょっとね、まあ、ニコニコ動画で、そのプレイ動画を見たときはね、そこまで難しそうに見えなかったんですけど、あれは多分プレイヤーさんが上手かったんだな、ということがよくわかりました。うん。そんなわけで、これはね、ちびちびと、たまにプレイしてちょっと進めていこうかなと思ってますけども、面白いからね、ちょっとね、続けてやりたいんですけど、なかなか、難しいですね。うん。そんな感じで。最近のちょっとゲームネタとしては、そんなですかね。あとは、あ、そうだ、昨日グダグダゲームラジオさんの方でも話させてもらったんですけども、風の旅人、私もやっと始めまして、まだね、どんぐらいなんですかね、中盤なのかどうかわかんないんですけど、なんていうんですかね、あのゲーム。すごく説明がしづらいですけど、触ってて楽しいっていう、感じのゲームなんですかね。これはね、なんかあんま説明しちゃ、なんかこれからやる人のために良くないのであんま言いませんけども、ふわふわしてるゲームですね。ふわふわとかね、あとなんかこうスライドしていく感じとかなんかすごい、なんだろうな。人間のその、単純にこう楽しいと思えるようなところをついてきてるゲームかなっていう。気持ちいいっていうね。遊んでて気持ちいい感じっていうのを、追求してきてるのかなと。何せ文字とかの情報が一切ないので、自分で最初何をすればいいのかもさっぱりわからず、砂漠の中でポツンと立っててですね、 で、だんだんだんだんなんかいろいろ、あ、自分はこういうことができるんだなっていうのが分かってきて、ちょっとずつちょっとずつ進めていく感じなんですけど、うん。雰囲気すごくいいんでね。多分、ああいうのんびりとした雰囲気で、ふんわりとした感じのゲームが好きな人。でも意外と、しっかりとしたアクションゲームだなっていう部分も感じるので、まあ、おすすめですね。これ体験版がないのでね。まあ、ただ体験版やってもこれは、ちょっとだけ触ってもわからないもんなのかもしれないですけど、ちょっと、興味ある方はぜひやっていただきたいかなと。なんせ私のツイッターのタイムライン上だと、皆さんやってるみたいでね、面白いという感じでやられてましたんでやってみたんですけども。正直、今まだそこまで、どっぷりハマってるというところまで行ってないですけども、なんかすごく、うん、いいね、これっていう感じの、触ってる感じはすごくいいですね。うん。ちょっともうちょっとこれもやってみたいかなと思います。あと、最近、あ、そうそう、そのトラップ・ザ・デッドをですね、買った時に一緒に、漫画版のウォーキング・デッドを買ったわけですよ。日本版の1巻と2巻が出てて、両方買ったんですね。高かったんですけど、1冊3000円するんですよ、あれ。で、大きさがアキラぐらいのね、でっかいやつ。ジャンプとかと同じぐらいの大きさですね。あれで、まあ厚みもまあそのぐらいあって。なんか海外だと、もっと薄く出てるやつを3冊ぐらいまとめて、日本語に訳して、あとなんかおまけのインタビューだとか、設定資料みたいなのくっつけて3000円で売ってるらしいんですけども。まあね、その内容から考えると、まあその値段設定はまあそんなに高すぎることはないなとは思ったんですけども、何よりね、重いんですよ。すごく。いい紙使ってるのかなんか知らないですけど、ジャンプとかってそんな重くないじゃないですか。あれ、紙多分軽いから。ただね、このウォーキングデッドはね、紙質がいいからなのか、まあ、ずっしりくるんですよね。だからね、まず寝ながら漫画読むとか人には向いてないですね。寝て、手で支えて読むことはまずできない。で、寝転がって、床に置いて、こう、ペラペラめくるならできますけど、あとね、普通にこのソファーとかに座って読もうにも、まあ、膝で支えとかないとね、重くて読めないんで、なかなかね、重厚感ありますよ、この本。ちょっとしたね、ドンキになるんじゃないかな、ぐらい。多分角で殴ったら人気絶するんじゃないかなぐらいの重さはありますけども、ウォーキングデッドドラマ版を見てる方結構いると思うんですけど、ドラマ版だけ見てて、その原作のこのコミック版ですね、そちらを見てないっていう方も結構いると思うんですけど、かなりねストーリーが違いますね。やっぱりね、ドラマはやっぱりドラマ用に焦点絞って1シーズンごとにこうじっくりと人間ドラマを書いてるという感じ。あとさらに言えば、ちょっとね、ドラマティックさを足してるというか、ちょっと派手にしてる感じがありますね。逆にそのコミック版はもう本当にね、淡々と話が進んでいく感じで、まあ、主人公のリック、保安官ですね。彼は変わらないし、まあ、基本的なメンバーは変わらないんですけども、むしろどっちかというと本当に淡々と進んでいく一人の男の人生を追っていくっていう感じなんですよ。特に序盤は。あとこれがね、2巻になったら、まあ急に話がね、展開してきて。で、最初の方はね、なんか、絵描きさんが多分別なんだと思うんですけど、1巻の最初の方描いてる方とその後の方で全然ね、絵柄のタッチとか、小回りの仕方とかが変わってきて、だんだんね、ダイナミックな小回りになってきてね、日本の漫画に近い感じになってきて、すごい読みやすくなってきて、話もね、なんかもうね、もうゾンビ、関係なくねっていう感じの話。私こういうなんか世紀末的なね、究極な状況でのサバイバルみたいな話を見るといつも思うのが、まあ、何度かツイッターでもつぶやいてますけど、永井豪先生ですね。私の尊敬する人第1位、永井豪大先生なんですけど、あの人がですね、お書きになったデビルマンという名作がありますけども、その昔少年マガジンで連載されててですね、コミックが当時5巻かな出てまして、いや私それをですね、小学校の3年生だか4年生ぐらいの時に友達の家に行った時に友達のお兄ちゃんが持ってて読ませてもらったんですね。それを借りて、もう衝撃的でね、デビルマンってテレビ版しか見てない人だと、まあ緑色のねコウモリみたいな、バットマンみたいなね、ちょっとした、あれは要は敵を倒すみたいな感じの単純なヒーローものみたいになっちゃってますけど、 デビルマンっていうのは本当はね、その人間社会にデーモン、悪魔がどんどんどんどん進出してきて、人間になりすましてね、人間社会にどんどんどんどん溶け込んできてて、悪魔が要は人間社会に入っちゃってるっていう話がどんどん後半になると重くなってくるんですけど、そんな中では魔女狩りみたいなね、悪魔狩りだみたいな話になってって、どんどんどんどん人間同士で殺し合って、勝手に人間が自滅していくっていう話なんですけど、でそんな中でその主人公のデビルマンの不動明が、俺が守りたかった人間はこんな残酷な種族だったのかみたいな感じで 絶望して、で自分は自分でその敵のサタンとの戦いに出るっていう、結構ね、なんでこんなの少年マガジンに載ってたんだろうっていうぐらいえぐい描写もあるしね、グロもあるし、それでいて本当人のね本質をがっちり書いてる漫画なんですけど、私未だにね文庫版を保存するためにこれだけは絶対手放せない漫画として保管してありますけども、それをねいつも思い出しちゃうんですよ。やっぱこのウォーキングデッドもだんだんね、そのゾンビが一応敵として書かれてましたけども、最初のうちはゾンビ対要は生き残るために団結する人間みたいな、それがねだんだんだんだんねゾンビのその状況に適応していくにつれて人間同士の争いとかね、そういう方向にやっぱ話が行って、特にコミック版がね、今その2巻の方はかなり面白い具合に悪役みたいなのも出てきたりして、やっぱね一番怖いのは人間だねっていう、その永井豪先生がですねデビルマンで書いてたあの話に繋がるなと思いながら、ですね、面白いと思って読んでたと、そんな一日なわけですよ昨日は、ね、昨日はねなんだ、ウォーキングデッド読んで、トラップドデッドっていうそのゾンビゲームやって、あとね他にもちょっとゾンビ関係のこといろいろ文章書いて、そんな感じでもうずーっとゾンビだったんですよね昨日は一日で。そのトミヤさんとレフトフォーデッドの話してみて、もうねゾンビ漬けですよここのところ本当に。でもそんなね一日もすごく楽しい。アグリコラオブザデッド制作委員会のコーナー。ということで突然ではございますけれども、アグリコラオブザデッド一体何のこっちゃいと思う方もいるかもしれませんけれども、ことの始まりはですね、2回前のタコラジでボードゲーム研究室のですね、直江さんをお招きしてボードゲームの、ゾンビっていうテーマでお話しさせてもらった時に、既存のゲームをですねそのゾンビ仕様に変えるってのはどうだいみたいな話をしてまして、で、アレンジするんであればせっかくだからやっぱそのシステムがねがっちりしたゲームでゾンビってのはあんまないので、そういうゲームをゾンビにしたら面白いんじゃないかななんて話をされてましてね、直江さんが。で、じゃあ直江さんの好きなそのアグリコラっていうのは実際どうなんですかねっていう話をして、ああ、じゃあアグリコラオブザデッドありですね、みたいな話が盛り上がったんですけども、そこでね、ちょっともう私もそのアグリコラっていうゲームに興味が出てきたので、いろいろ調べまして、なんせその時はね、全然やったことなかったもんですから、これアグリコラっていうゲームがね、意外にそのゾンビと相性がいいんじゃないかなという結論に行きましてね、実際にちょっとルール考えてみようかなと。なんとも無謀な話ではあるんですよね。私その時アグリコラ持ってませんし、やったこともないですし、当然ルールなんかよく分かってないですし、それでも一応ネット上でいろいろ調べて、あとニコニコ動画の私の好きなボードゲーム紹介してる動画のシリーズでアイドルマスターのキャラクターを使ってですね、紙芝居風に紹介してるやつがいっぱいあるんですけども、あれすごく分かりやすくてね好きなんですけど、でそのシリーズでアイドルマスターのキャラクターがやってるアグリコラの動画を見てですね、一通り見て、一番簡単なルールでやってらっしゃったんですが、それでも大体の流れがね、分かったので、あ、じゃあこれちょっとゾンビの状況に置き換えてみようかなということで始まったのがアグリコラオブザデッド制作委員会。略称 AOD ですね。そういうわけなんですけども。で、まずそのアグリコラっていうゲーム、 一体何ですかと、わかりませんよという話の方もいっぱいいらっしゃると思うんですね。で、実際このタコラジはですね、ビデオゲームの話をメインにしてきたポッドキャストですから、ここ最近ね、急激にボードゲーム化が進んでいるというか、私がボードゲームに今ちょっと興味がいっているというところもありまして、まあ最近ですね、そういう話がよく出てきますけども、そのアグリコラというのがすごく有名な、まあ名作と言われるボードゲームなようでして、アグリコラっていう意味がですね、ラテン語だかなんかで、農場だか農家みたいな意味らしいんですよ。要はその農場をですね、発展させていくボードゲームなんですね。これボードゲームつっても、スゴロクみたいな感じではなくて、シミュレーションゲームみたいな感じですかね。育成シミュレーション。牧場物語みたいな。うん、簡単に言えばね。うん、まあ、全然違うんですけど。そういうようなものをイメージしてもらってもいいかもしれませんが、要は各プレイヤーがですね、これ複数でもプレイできるんですけど、各プレイヤーが自分の農場を持ってて、その農場のボードの中に家を作って、あと畑を耕して、あとは木のなんかですね、棒みたいなのを置いて、囲ってその中に柵を作ってですね、その中にまた木の木製のですね、牛やら、馬やら、イノシシだったっけな、豚だったか、そんなやつをいっぱい置いてですね、まあ、自分のその箱庭を作っていく感じのゲームなんですね。これがまたね、見た目にすごく可愛らしく、あとなんか自分のこう農場を作ってるみたいな感じでね、面白そうだったんですよ。で、そのアグリコラ、まあパッと見はすごくほのぼのした感じなんですけども、これのどこがそのゾンビにうまいこと変化できるんだっていう話になりますと、このアグリコラっていうゲームはですね、意外にシビアなところがあって、あくまでもその 農家なんでね、自分たちが食べていくっていうのが大事なんですよ。ですので、その農家にですね、例えば二人の人間がいるとすると、その二人が生きていくための食料っていうのを定期的にね、持ってかれちゃうんですよ。定期的に消費するんですね。で、その食料って何で得るかっていうと、単純に畑から取ったその小麦とか、それをまたパンにするとかいろいろあるんですけども、もしくはその飼ってるね、牛やら、羊やら、なんだ、豚だかなんだか忘れましたけども、その辺の殺して要は肉にすると。それで、自分たちが生きていく。それをね、繰り返していくゲームなんですよ。その中でこう繰り返しながらも、だんだんその家畜を増やしたり、畑を増やしたり、家を増やして、その子供が生まれたりとかですね、だんだん人間が増えていくみたいな、そういうのの一個一個になんかポイントがあって、最終的にポイント計算で一番点を取った人が勝ちみたいな、そういうゲームなんですね、すごくざっくり言うと。ということでですね、意外にそのサバイバル的な要素があるぞと、このアグリコラというゲームには。ならば、そのアグリコラというゲームをですね、その農場じゃなくて、ゾンビに、なんていうか、ゾンビ感染した世界で残ったですよ。その隔離された生存者たちのこのキャンプみたいなのに置き換えるんですよ。そのアグリコラの農場をね。で、その中に生存者がまあ二人なりいて、で、その生存者のキャンプのところにバリケードがあって、そのバリケードでは街を守って、その街の中で武器をですね、火薬から弾丸を作ったり、あとはまあちょっとしたその家庭菜園的なものを作って食料を得て、あとは鶏を飼ってね、卵を産ませたりとかね、そういった感じでゾンビからの襲撃に怯えながらも自分たちが生きていくための食料を確保して、一定のターンを生き延びるっていう感じのゲームにしたら、これはゾンビのアグリコラになるんじゃないかって、そういう発想に行きましてですね、ここからそのアグリコラオブザデッド制作スタートということになってですね、ルールをいろいろ考えまして、私のない頭をですね、ひねって、そういうのをですね、ちょっと作ってるわけなんですけども、やっぱりその、ゾンビゲームっていうとですね、ある種、この B 級感というか、まあ、ビデオゲームでもそうですけども、ある程度のそのざっくり感みたいなね、ありますよね、なんか大味な感じ。うん。そこがやっぱね、魅力でもあると思うんですよ。ゾンビ映画がやっぱ元になってるんで、いかにもな、その、テンプレート的なね、なんかパニックが起こったりとかですよ。バリケードが突破されるとか、仲間が裏切っちゃうとかね、いろいろありますけども、そういうなんかざっくり感というかランダム感が必要というところで、やっぱボードゲームのゾンビもですね、そういうランダム性の多い ボードゲームやっぱ多いようで、私の持ってるそのラストナイトオンアースっていうゲームもカードを引いていくっていうところで結構ねランダム性が強いんですよね。うん、でもそのランダム性がうまい具合にその映画的なシーンにつながっていくっていう点で、あのラストナイトオンアースっていうのは結構個人的には名作だなと思ってるんですけども、そこをですねガチガチのシステム的な要素を持ったそのアグリコラっていうのを元にしてですよ、ゾンビゲームを作ったらどういう感じになるんだろうと、意外に面白いこうディフェンス型のゲームができるんじゃないかなと思いましてね、それで今ちょっと考えて、早速ですねバージョン1のルールができたもんですから、それをですねその直江さんですね、ボードゲーム研究室のあと他にもですねボードゲーム詳しい方にですね何人かちょっと送らせていただきまして、こんな感じでざっくり考えましたけどどうですかねって、いろいろアドバイスもいただいて、ここはちょっとこうした方がいいんじゃないですかって、こういう要素を足したらどうですかとか、ここはちょっと複雑すぎるから変えた方がいいんじゃないですかねみたいな、そんな感じでですね、まあ順調にルールをですね構築中と言いますか、一応今のところバージョン 1.0 ですけども、ちょいちょい変えていきたいかなと思います。で今回のねそのアグリコラオブザデッドで一番ちょっと自分が気に入ってるところはやっぱりそのバリケードのシステムと、あとね、ゾンビが襲ってくるゾンビとの戦闘システムね、うん、ここだけでもちょっとね自分で考えた割にはまあいいかなと思ってるんですけども、アグリコラっていうゲームが基本的にそのステージじゃねえやなんだラウンドか、全部で14ラウンドって分かれてて、各ラウンドにつきキャラクターはその自分のボードにいる人間の数ですね、農場のような農家の人の数ですね、労働者の数、その分だけアクションができるっていう、そういうゲームなんですよ。それをみんなでどんどん回してやっていくんですね。だから1ラウンド中にそのターンが要は各プレイヤーによって違うと、2人のところだったら2ターンあるし、3人いるところだったら3回行動できますよっていうゲームなんですけども、でその一定のですねラウンドが4、7、9、11、13、14の時に食料が必要になるんですね。さっき言った通り、人間に対して1人の人間に対して2つの食料が必要になる、そういう感じでその収穫したものとか家畜から得た食料を消費していって、でその食料が足りないとマイナス点がつくんですね。結構なそういうね結構厳しい生存のゲームではあるんですけども、そこをですねそのまんま要はそのラウンド4、7、9、11、13、14のところにその食料ももちろんなんですけども、ゾンビが襲ってくるっていう設定にしてですね、ちょっとゲームの基本を考えてみたんですよ。そのラウンドの時にゾンビが襲ってきて戦闘のフェーズに移動すると、その時にそのバリケードが生きているよっていうような感じのシステムにしましてね。で今のところバリケードをですねそのちょっと難しい感じになっちゃってるので、耐久値がどうのこうのとかね、で。それに対してゾンビの攻撃力がどうだったら削れるとかね。今いろいろ考えてるんですけども、やっぱその辺がちょっと難しすぎるんじゃないかっていうご意見もいただいてまして。確かにね、ちょっとね、計算する要素があんま多くなってもやりにくいかなと思うし。あとね、戦闘に関する部分でちょっとランダム性がやっぱ出てきちゃうので、そこもちょっとガチガチにしてもいいんじゃないかっていう意見もありますし、あとそのランダム性がやっぱりいいんじゃないかなみたいなところもありますね。まあ、ある程度のランダム性は残った方が、ゾンビゲームとしてはいいような気もするんですけども、かといってこう、がっちり決めた感じでそこに対して戦後練っていくっていうのも、捨てがたいんですよね。だからね、ちょっとね、今この、アグリコラオブザテッド制作委員会、私しかいませんけども、メンバーがね、ちょっともうちょっとですね、ネタを詰めて、公開できるようになったらちょっと公開してですね、皆さんのご意見も聞こうかなと思ってますけど、なかなかね、面白いですね、このボードゲームのルールを考えるっていうか、こんなことをね、やるとはね、私このタコラジ始めた時には全く思ってませんでしたけども、ね、実際テレビゲームの気軽でね、一人でできますし、ボードゲームってやっぱね、人と集まってやらなきゃいけないっていう要素があるので、なかなかね、敷居が高かったんですけども、それが意外にやっぱ集まってやるっていうね、その単純なことがやっぱすごく楽しくて、しまいにはこんなルールまで考え始めたという。もう実際にね、もしですよ、例えばその商品の形としてこうできそうだ。 なった場合はちょっとまあ試作品を作ってですね、まあ、皆さんでちょっと遊んでみたいなと思いますよ。それでまあもしめちゃめちゃ面白いなんていうことになったらですね、これはちょっとあの販売して私も夢の印税生活にですね突入したいかなと、そういうふうに思ってるわけなんですけど、どうでしょうね。そこまではさすがにいかないと思いますけども、とりあえずでもね、せっかくルール考えてて、ある程度まあ基本のね、そのアグリコラっていうゲームがやっぱあるだけに、そんなにねめちゃめちゃなゲームにはならないと思うので、うん、何度かちょっとこう調整をしていけばそこそこ遊べるものにはなるんじゃないかなと思ってますんで、一応試作品ぐらいはちょっと作ってみたいなと思っております。そんなわけでですね、新コーナーアグリコラオブザデッド制作委員会 AOD ですね、今後もですねタコラジのたんびにちょいちょいとまあ時に折を見てご報告できればなと思っております。はい、詳しい情報はねなかなかちょっと言葉では説明できないのでこの辺にしておきますかね。とりあえずですねアグリコラやっと手に入ったもんですから、まずアグリコラをちょっと遊び倒してですねルールを把握するところ、あと流れを把握して、このアグリコラっていうゲームの面白さがどこにあるのかっていうのをちょっと研究してですね、その上でアグリコラオブザデッドに活かしていきたいなと思っておりますので、皆さんもちょっと温かい目でですね見守っていただきたいかなと思っております。はい、では今回のタコラジはこの辺で、さらっとですね終わろうかと思いますけども、今回ちょっとね内容ほとんどなかったですね、本当に雑談と、なんでしょう、アグリコラオブザデッドの話。うん。そんな感じでですね、ちょっと今回はさらっとなんですけども、まあ、ちょっとご勘弁いただきたいかなと思います。このぐらいのね、内容をね、他の回に一緒に話そうとすると、その回が長くなっちゃうんでね。うん。ちょっとこういう短めの回もちょっとたまに挟んでいかないと、バランスが取れないので、ちょっと、こんな感じで今回はちょっとご容赦いただきたいと思います。で、タコラジの方ですね、お便り、募集しております。カタカナでタコラジ、びっくりマークで検索していただいて、ブログの方ですね、開いていただいて、そのブログのコメント欄にいただく、もしくはブログのメールフォームですね、一番下の方にありますので、そちらに記入いただく。もしくは、Twitter のアカウントですね、nabe_tacoradio、鍋タコラジオ、こちらの方にリプライなり、あと、ハッシュタグでですね、シャープタコラジ、カタカナで、そちらの方にコメントいただくなりですね、いろいろありますので、ちょっと皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。そして、もうすぐですね、締め切りになってしまうんですけども、3月のテーマトーク、3月いっぱい募集しておりますけども、音楽の素晴らしいゲームということで、もうすでにですね、お便り結構いただいておりまして、何件ぐらいいただいてましたっけね。確かに、お便り、音楽のいいゲームは来てますね。1,2,3,4,5,6,7,8件、8件いただいてますので、こちらももう4月入ったぐらいで、配信させていただきたいなと思っておりますが、まだあと1週間ぐらいありますのでね、もし音楽のいいゲーム思い当たった方は教えていただきたいなと思っています。そして4月のテーマトークをね今考えてるんですけども、いくつかねちょっと案はあるんですが、うん、そちらもまた次回ぐらいに発表できたらいいなと思っております。ということで、タコラジ第38回、ちょっと内容薄めではございましたけれども、この辺で失礼したいなと思います。何せ、キングさんがですね、もう、うるさいんですよね。すっごい走ってんですよね。カメってね、皆さん遅いと思うでしょ、歩くの。早いんですよ、こいつ。もうね、水槽の端から端までを走り回ってんですよ。バッタンバッタン、バッタンバッタンね。本当に、春が来るといつもこれですよ。で夏になったら夏になったらね、暑くて今度またバテるんですけども。ほんとこの時期が一番うるさいです。そんなわけでもうすぐ春だなという感じでございますけども、皆さんもですね、風邪などひかないように気をつけて、新生活もうすぐですからね、ちょうど大学卒業して社会人になる方とか、引っ越しするとかね、いろいろあると思いますけども、皆さん体にお気をつけて、頑張っていただきたいなと思います。ということでタコラジ第38回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。